しまなみ風景遺産
789。
はい、6時30分30秒を超えましたね。5月3日土曜日、夏の学校委員会浦田と
春樹と
竹地、
今日も生放送でお伝えします。3週連続生放送ですね、ついに。
そうですね、ちょっとなんかかなり慣れてきた部分もありますけれども、ちょっと
竹地さんは生放送初挑戦ということで、
すごい緊張してます。
はい、リラックスしていきましょう。今日の内容、はるきお願いします。
はい、今日は、今日の14時まで、橋山にある龍神社という神社で行われていました春の大祭に、僕たちパーソナリティが参加してきました。
はい、
その、模様を、たっぷりとお伝えしていきたいと思います。
そうですね、後半では5月5日、まあ、明後日の1時半から再祭北谷でしまなみ風景遺産789の公開生放送があの赤いバスの中で行われるということで、その模様、その、予告と、あと、まあ、風景作りの学校を5月から、まあ、4ヶ月連続で行うので、その話の、宣伝もしたいと思います。まあ、今日ね、愛媛新聞に出てましたね、竹内さんね。
そうですね。
まあ、ちょっと竹内さんはちょっと参加できなかったんですけど。
春樹くんはどこ行ったんですかね。
新聞の取材で、橋山の東明台で、取材を受けまして、
はい、
まあ、その、
春樹くんもいたけれども、うん、
まあ、なんか僕、写真写ってなくて、ちょっとあれ、がっかりみたいなちょっとだったんですけれども、
まあ、東大の裏にいましたよね。
はい、
それは、その辺皆さんちょっと。ということで、まあ、こんな感じで生放送やってきますが、メールアドレス、メール、どしどし送ってほしいなと思います。まだなかなか読めてないので、立石さん、メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは、fmbari@bari-bari-789.com fmbari@bari-bari-789.com までよろしくお願いします。しまなみの好きな風景やこんなところ行ってきましたなどメールでお知らせください。
曲のリクエストも何かあれば皆さんお願いします。それでは早速1曲目はるきくん紹介お願いします。
はい、
それでは先ほど言った通り、今日は橋浜にある龍神社で能祭りに参加してお祭りに参加してきたわけですが、まず龍神社といえば春樹くん、どのような歴史がありますか。
はい、龍神社といいますのは、近江の国、現在の滋賀県の大津というところにあります八大龍神の神様を、まあ、はしゃまに招いて
、
まあ、そのために、龍神社を建立したんですね。それでもうはあその来てくださった神様を、はしゃまの神様ということにしました。うん、
まあ、そのきっかけというのは、まあ、先週もちょっと歴史のところで紹介しましたが、まあ、塩田柏浜で作っていく中でいろんな人が、まあ、いろんな地方からやってきて、その中で文化とか、まあ、そういう、まあ、
生活習慣
みたいなのが違っていたので、なかなか心が一つにまとまらなかったみたいなことがあって、それをまとめるために神様を招いたっていう歴史があるそうですね。
そうですね、まあ、だから、まあ、争いがあったんですけれども、まあ、こう皆さんが、まあ、また龍神社に集まって、まあ、ちょっとお祭りなどを通じて、
はい
はい、まあ、そこでお酒飲んだら、まあ、みんなわははわははってなって、まあ、仲が良くなるんじゃないかと、 うまく、まあ、仕事も進んでいくんじゃないかということで、まあ、建てられたんですね。
まあ、なんかそういう歴史があるって言ってたんですけど、まあ、今も今日結構話を聞くと、こういう祭りがあるからいろんな人の、まあ、知らなかった、この家誰が住んでるか知らなかったけど、あ、君の家なのみたいな話があるみたいなことがありましてね、今もその、まあ、なんだ、神社に込められた願いみたいなのが生きてるんだなって思いましたね。
はい、現在その今年、まあ、龍神社あのお祭りが復活して20年ということですからね。
はい、そうですね。それまず、まあ、僕ら朝9時半頃に行ったんですが、最初行って早速最初にてか最初しかインタビューできてないんですが、インタビューの模様を聞いてもらいましょう。はい、どうぞ。
はじめまして、僕ら30分ラジオバリバリで今日30分生放送するんですけど、はい、今回の、春の開催ですか。どうです、今日天気いいですけど、今日はどんな感じの祭りになりそうですか。
いや、今日はそれこそ爽やかな天候に恵まれてね、どっちか言うと今日は暑いぐらいですけども、
暑いですね。
各橋山藩内の企業の皆さんも随分応援して来ていただいておりますので、はい、大変賑やかなお祭りになろうかと思います。
これ初めて20年ですか、復活して。
そうですね、ちょうど20年。
今年は結構盛り上がってる方ですか。
今年は格別ね、獅子も4つをやるやるようにして、うん、20年を綺麗にしてね。でそういうことで、そういう意味では今まで勝ってないお祭りになるんじゃなかろうかと、このように期待しておりますが、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい、どうも
お願いします。橋山市試練の、何さんですか。カジさんですか、はい、よろしくお願いします。いつも、今日はどんなことをされるんですか。
今日は恒例ね、同じことなんですけど、はい、辻獅子と言いまして、はい、まあ、この今治地区独特の獅子の舞なんですけど、大人の上に子供が上がって、まあ、2段3段、はい、まあ、今年初めてですけど、はい、橋山市復活して20周年ということなんで、はい、初めて4段もやってみようかというふうに思ってます。
それが今日の祭りのクライマックス。
そうですね、
練習は相当、
練習は3月25日から、ずっと毎晩
一月半ぐらいです。
一月ちょっと、
はい、自信はバッチリですか。
やってくれると思いますけど。
はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
このように、初めが、氏子総代の方で、後半が、橋浜獅子連の代表の方にお話を聞きました。まあ、ちょっと釣獅子の話が結構多かったんですけど、僕らちょっと戻ってきてしまったので最後見えてないのがちょっと残念なんですけど、その前にね、獅子舞なども披露して、獅子舞と太鼓、あと天狗の舞なども披露していただいてね。どうでした、春樹くん。
そうですね、やっぱ子供がなんか化粧をして顔に、
ああ、はいはい、
なんかすごくお祭りに参加しているのがなんか今まで見たことない光景で、まあ、楽しめたと言いますか、はい、まあ、祭りに参加しているんだなという形で、まあ、なんかあとは獅子舞を見ているなんか子供がちょっと泣きじゃくっている、本当小さい子なんですけど、子供がいてなんかびっくりしているのかなというのを思いましたね。
そうですね、なんかそんなこんなインタビューしているらでもちょっと声が聞こえてきたりしましたけど、最初祭りの始めは竹内さんどんな感じでした。
お祭りはですね、まず神社でお祓いをして、その後獅子舞の奉納を行った後に本殿の中にある神輿を7つくらい、まあ、7つですね、男の人たちと、まあ、可愛らしい子供さんたちが、まあ、龍神社の上から下の方に下ろしていきました。
はい、まあ、その後は、もう神輿が、まあ、それぞれの地区に行って、はい、まあ、それぞれ回って、まあ、家の方を訪問したりしながら、はい、まあ、途中でもてなしを受けたりして、はい、まあ、楽しい時間といいますか、まあ、みこし担いでいったわけなんですけれども、浦田さんなんかその中で特に印象だったことっていうのはありますか。
まあ、僕みこし担いだの多分初めてだったと思うんですけど、結構、まあ、最初なんかみんな持っててくれて軽いかなと思ったんですけど、だんだんみんな疲れて力が減ってくると重くなってきて、なんか長い一個一個宿っていって、普通の民家の中で僕らみこしの担い手をおもてなししてくれるところに一回一回みこしを止めて、で、まあ、飲み食いしてっていうのがあるんですけど、その一個のスパンが長いところは結構辛かったですね。
あ、そうですね、もうずっと担ぎっぱなしっていうところにありましたし、でもこのもてなしっていうのがすごくなんか僕は地元のお祭りっていうのはもうずっと担ぎっぱなしで、行っていくのでちょっと結構しんどいんですよね。途中で休みながらなんか、そうめんだったり、はい、なんかこのここで取れるサヨリですかね、サヨリを焼いたものや、まあ、天ぷらなどかなり楽しませてもらったというか。
楽しそうですね、春樹くんね。佐々木さんはちょっと見てただけで食べてないですけど。
そうです、ね、
ずるいと思いません？
すごいずるいですね、
は
い。
まあ、僕も食べたんで春樹くん一面のどうかなと思うんですけど、
みこしを担いでないのでしょうがないかなって感じで。
優しいですね、佐々木さんね、
はい、ありがとうございます。
春樹くん何が一番美味しかった？
そうですね、なんかまあそのそうめんがまず冷たくてつるって入ったのと、あとやっぱ魚がフライが美味しかったですね。このなんかすごく自慢してと言いますか、すごく勧めてくださったのと、あとちょっと心嬉しかったのが、はい、冷たいおしぼりを出してくれたのが、
あ、
すごくひんやりしてて気持ちいいなっていうのがありましたね。浦田さんは、
まあ、相当暑かったからね、冷たいものはね、結構ね、楽しかったね。あ、楽しかったというか良かったね。
うん、
まあ、その後、まあ、みこしを担いでる様子の模様をちょっと音取ってますので、ちょっと聞いてもらおうかなと思います。どうぞ。 はい、まあ、このようになんか、よいよいよい山でしたって、はるき君。僕ちょっと、音程自信ね。
ちょっと僕もあれなんですけども、なんか、歌の内容としましては、はい、なんか、100歳、僕は100歳まで、あなた100歳まで生きてください、なんか僕は99歳まで生きるので、みたいな感じの、ラブストーリーみたいな感じの。
そうですね、なんか、祭りの結構、まあ、常連さんみたいな人が、歌中心になって歌ってるんですけど、その人も全部歌詞が長すぎて、まあ、A41 枚、2枚ぐらい持ってましたもんね。
そうですね、なんか
2枚ぐらい持って全部歌詞を見ながら歌ってるって、結構そんなすごい長いんだなって思って結構僕はびっくりしたんですけど。
そうですね、なんか本当に場所場所でなんか違ったりして、なんかそのちょっと僕も担ぎながらその歌詞の内容を聞くっていうのもちょっとなんか面白かったりしたんですよね。
ああ、でもあんま聞き取れた、
ちょっとあの独特な言葉といいますか、はい、まあ、あの祭り囃子のような言い方なので。
あ、そうそう、それは楽しかった、ね、なんか最初前半はあんまり担ぎ手の人たちも、あの浅川造船さんとか伊予林さんとか、そういった地域の人口とか企業の人たちから人を出してもらって慣れない感じがあって、掛け声とかもちっちゃかったんだけど、だんだん後半になるにつれてみんな歌うようになって、それで結構気分が盛り上がってきたっていうのもあったんですけど。
そうです、なんか本当にそのみんなと合わせて声を出すっていうこと自体がなんか本当に面白かったんですよね。なんか意気揚々とと言いますか、なんかその、まあ、やっぱりあと担ぎながらやっぱ他の人と結構話したりっていうのも面白かったですよね。地元のここら辺はなんていう地名だったりっていうのも、あ、はい、まあ、昔あの塩田がここら辺はあったんだよっていう話も聞かせてもらったのが面白かったですよね。
そうですね、なんかまあ普段あんまり話すことのない橋浜の、まあ、おじいちゃんって言っていいんでしょうね、おじいちゃんの昔は塩田がこんな風になったんだよっていう話を結構聞いたり、あとまあまあ塩田、うん、塩田ってあんま想像つかないですよね、竹内さんね。
つかないですね。跡地って言われて紹介されたことはあるんですけど、うん、今の様子見ても全然想像が追いつかないというか。
ゴルフ場となんかあの教習場ですかね、うん、になってて、う
ん、なんか白いんですかって聞いたら、いやあれは灰色だねみたいなこと言って、結構あのリアルな記憶による感想、まあ、写真でしか見たことないのが得られたりして、
ね、
結構話すのが楽しかった、うん、まあ、合間合間その宿で話すのもだんだんだんだん楽しくなってきましたね。結構いろんな話が聞けて。
そうです、やっぱ塩田があったよっていう話じゃなくて、やっぱ自分の当時の生活とかをなんか踏まえながら、なんか帰りながらそのあった塩をペロッと舐めて帰るっていうようななんかエピソードとかも聞けて、すごく面白かったですね。
そうですね、塩がおやつだって言ってましたね
すごいおやつ、
まあ、あとなんか僕らがちょっとこういう、まあ、ラジオをやったり橋浜で春の学校とかやったりっていう話をしたら結構喜んでくれて、まあ、なんか橋浜を現地にしてくれるのかっていう感じで結構なんだろう、手厚く、
まあそうですね、もてなしてもらったといいますか。でもなんかかなり橋浜の人もなんかまあ、以前あの3月16日ですかね、イベント春の学校があったんですけれども、そのイベントあったんだ、なんかあったら行きたかったのにみたいなこともおっしゃってて、やっぱ地元にちょっと興味もあったりするのかなっていう部分もちょっと見たりしたと思います。
そう、なんかそういうのを知ってる人は結構僕らのことを好き、まあ、結構温かくしてくれて、で知らない、そういうのあった、知らない人、そんなのあったんだ、僕本当長くこう住んでるけどあんま知らないんだよねっていう人が結構多かったのが意外でしたね。僕今まで橋浜で普通の地域の住民みたいな人たちとの交流はあんまなかったので、そういうのをリアルな意見を聞けたっていうのは結構良かったなって思いますね。
そうですね、まあ、うん、まあ、そうですねあ、すいません、何を返せなくて、でも曲いっちゃいますか。
曲いきますか。
はい、
ね、いや今ちょっとメールがついに1通目
ついに来ましたね。
読みます。ペンネーム、鈴宮こなた。私も今日橋浜の竜神社に遊びに行ったんですよ。暑かったからかき氷が美味しかった、すごく盛り上がってんたらかんたらっていうか、ちゃんと言いますね。すごく盛り上がってイケメン笑いがたくさん、みこしを数えて胸キュンでした。ではでは曲のリクエスト、さっきミンミがかかったので、ミンミで今日みたいな暑い日の夕方にぴったりの曲をということで、ミンミの四季の歌をお聴きください。あ、皆さん頑張ってくださいっていうのはありますね。頑張りましょう、あとちょっと、
あとちょっと
頑張りましょうっていうのは変だけど元気よくいきましょうね、まだまだね、はい、じゃあミンミの四季の歌どうぞ。
はい、ということで、本日は、今日の、午前中から行われました竜神社春の大祭の様子を、まあ、おみこしを担いだり、獅子舞の、まあ、様子をお伝えしたり、まあ、祭りの 的について、ね、まあ、報告をいたしました、ま
あ、僕らがみこしを担いでいろんな人の話を聞けたっていう話でちょっと終始した感がありますけど、立石さんのコメントが少なかったのは皆さんすいません。
この後、まあ、多分喋ってくれると思うんですけれども、後半は、5月5日に行われる、
あさってですね、子供の日、
はい、サイサイキティアで行われるイベントの紹介をしていきたいと思います。まあ、ここではまず朝から写真展としまして、はい、
どんな写真を、
まず昔の今治の写真ですね、はい、まあ、これはあの皆さんもし来て見てもらえればちょっと懐かしかったりっていうのを感じてもらえるんじゃないでしょうか、
はい、
まあ、あとは、まあ、僕たちのこの番組のホームページ、しまなみ風景遺産789のホームページに、まあ、僕たちは、まあ、ラジオを聞いてくださっている方々からの、まあ、投稿された写真、今まで投稿された120数枚の写真の、はい、今までのランキングをですね、
あの島並みギャラリーっていうページ で、
そうですね、
今まで頑張って集めてきたあの写真が
からよりすぐって、まあ、はい、十数枚載せたいと思います。
よりすぐったあの理由、どういう理由でよりすぐったんですか。
まあ、あのランキング上位から解けてしまうとなんかそうですね、いろんな場所が映らなくてちょっと本当にいい写真って言いますか、ちょっと偏ってしまうんじゃないかなっていう懸念もありまして、まあいろいろな場所、なんかおすすめの場所を、まあ、さまざまな島、来島や馬島や尾島などさまざまな島の写真を伝えたいということで、
そうですね、地域性とランキングを考慮していい写真を揃えたつもりなので皆さん見に来て、でそこではなんかシールで投票してもらって、実際その場でまたどれがみんな、まあ、ネット上の画面で見たのと印刷したのまた違うと思いますし、まあ、ラジオホームページ見てないいろんな人の意見もちょっとどれがいいのかなみたいなことをちょっと、JA さいさい来てやに来た時に一緒に見てもらえたらいいなと思いますね。
はい、でまた、1時半からは、普段は、この、月曜日の1時半という枠は、まあ、この土曜日の放送の再放送なんですけれども、はい、まあ、5月5日はさいさい来てやにある、スタジオで、まあ、公開生放送をしたいと思っています。まあ、ここでは、まあ、あのここで何を伝えるんやったっけ、
ここでは、まあ、子供の日スペシャルということでですね、あの風景づくりの学校について、まあ、今まで軽く第1回こんなことする、第2回こんなことするみたいな急ぎ足で伝えてきたのを、まあ、細かに、加藤先生、皆さんおなじみの加藤先生にもちょっと来ていただいて、ちょっと細かに説明していきたいなと思うので、まあ、それを聞いてね、ぜひ、まあ、皆さん橋浜の子供たち応募してくれればなと思いますね。
はい、
大丈夫ですか、春樹くん。
あ、ちょっと、
もう明後日ですよ。
生放送なのでちょっとテンパってしまいました。で、まあ、ラジオの公開生放送の後、まあ、以前あの番組にも出てくださったセンクロさんを招いて、ちょっとしたライブを行いたいと思います。まあ、ゴールデンウィークなので、ぜひ、まあ、足を運んでくれたらと思います。よろしくお願いします。
は
い、
センクロさんはどんな感じの音楽スタイルですか、竹内さん。わかる？僕、ちょっとわかんないですけど。
民族音楽っていう感じですかね。なんかすごく響き渡るというか、なんていうか、
まあ、野外ライブが行われるっていう感じですね。
無料なので皆さんぜひお越しください。公開放送の中身、
まあ、今先ほど言った通りですけれども、まあ、風景づくりの学校ね、さっきもちょっとちらっと言いましたけれども、今現在学生小学生の生徒募集中ですね。先着15名様ということになっていて、まあ、第1回5月18日、第2回6月15日、第3回7月13日で、第4回風景遺産発表会ということで、地域の皆さんと一緒に、まあ、発表を聞いてもらったりするという大きなイベントをするんですけれども、まあ、一応4回あるので全てに参加できる方に、ぜひ応募して、今治市内ぜひの小学生に参加していただきたいと思っています。まあ、アドレスは、まあ、ラジオバリバリもしくはメールではinformation@shikoku-fuke.jp informationatmark-fuke.jp までメールをくれればと思いますね。
はい、
ちょっとここでメールが何通か来ているので、
いっぱい来てますね。
いっぱい来てますね。嬉しいですね、これは。一つ目、丹後さんから、いきなり読めないんですけど、お旅どころは今治の祭りでは大体のところにあります。あ、お旅どころ、さっき言ってたあの宿って言ってたんですね。大体のところにあります。座敷で接待するところもあります。10日の吹上神社の春祭りでもあちこちでお旅どころって読むのかどうかわかんないですけど、お旅どころであります。ということで、
吹上神社、
北出神社、春樹くんわからない。僕もわかります。
ちょっと勉強不足
です。春樹くん頼りなんですけど、常に島波情報は。
はい、まあ、かなり出る。まあ、そういったお祭りでも、まあ、もてなすといいますか、そういった場所が、まあ、多く出るんですね。
そうですね。で、もう一つ、アクティさんから、お二人、こんばんは。
こんばんは。
立石さんもいます。
こんばんは。
私も初めて橋山の自由神社の例大祭に参加しました。さっき釣り獅子舞がゴルフ場に来ていました、宮入りします、僕らちょっと見たかったんですけどね、完全に釣り獅子。
そうですね、ちょっと、まあ、事情により
ラジオ、まあ、ラジオの方が大事ですよ、春樹くん。
まあ、そうなんですけども、
はい、もう一通、まあ、シュウコさんから、今日は対岸の友の、あ、七重さんからすいません。今日は対岸の友の浦まで行ってきました。友の浦でも海のお祭りをしていて、同じ瀬戸内海だし何か縁があるのかななんて思ったりしました。龍神祭も行きたかったな。番組頑張ってください。風景作りの学校も応援しています、ということで温かいメッセージ、皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
5月5日、そして来週5月10日も行いますので、皆さんメールどしどしお送りください。
よろしくお願いします。今回の放送では、橋浜で本日行われました、龍神社春の大祭の模様についてお送りしました。この番組では、皆さんが、まあ、カメラで撮影しました、まあ、島並風景遺産、風景遺産と題しまして、まあ、様々な場所の、まあ、写真を募集しています。写真の投稿は、島並風景遺産789と、インターネットで検索していただいて、ホームページの方から投稿ください。メールもぜひ、あの、この番組に対する、まあ、感想や、まあ、意見などもお待ちしております。メールの方は、fmbari@doki.ne.jp fmbari@dokidoki.ne.jp の方まで、よろしくお願いします。
はい、次回は変則的ですが5月5日1時半から生放送 JA さいさい来てあにて公開生放送をしますので、皆さん、まあ、聞いてくれてもいいですし足を運んでくれてもという感じですね。また来週もね、5月10日土曜も6時半から通常通り行いますので、生放送、
はい、
そちらも今回初めてメール読めてかなり嬉しかった。
そうですね、やっぱ反響があるとやっぱ嬉しいものですね。なんか届いてるんだなっていう感じがして。竹さん、どうでした、ね、今日の放送。
そうですね、まあ相変わらず言葉数は少ないんですけど、まあ実はちゃんと緊張はしてたんで。
実はちゃんと緊張ってなんかよくわからない。
この辺がすでにおかしいという。
まあこれからどんどんね、竹内さんも慣れてね、言葉滑らかに、本当はよく喋る女の子なんで、はい、嘘ですね。はい、行きましょう。では皆さん、またお聞きください。はい、ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。Ade delisum satus, eva te apel.